社会人応援会社
セリング
新社会人ファイト。
Hi everyone! Yeah!
Hey, Kimo-san.
Hey, excuse me, where is the post office?
Oh, it's around the corner.
Oh, ne.
Ne, ってそれ英語じゃないでしょ、Kimo-san。
すいません、すいません。
いや、始まりました。
始まりました、はい。いや、でも本当暑くなりましたね。
そうですね、日中は本当に暑いです。僕営業なんで、外いると本当にもう夏かと思うほど暑いです。
暑いですよね。え、クールビズは今始まってるんですか？
あ、もうゴールデンウィーク明けから始まりましたよ。熊さんどう？
はいはい、僕まだなんですよね、6月からで。
あ、そうなんですね、はい、クールビズ本当楽でいいですね。
いいですよね、もう汗かくから本当早く始まってほしいですけどね。
ああ、
はい、
もうね、スプレーもよく売れる時期になりました
ね。はい、クールに冷やして
クールビズ、そしてクールセーリングラジオにしていきたいなと思いますので、
はい、
じゃあこれからも、
はい、
今からクールに始めていきたいと思います。
はい、
皆さん聞いてください、
始まるよ。
社会人応援会社セーリング、
セーリング会議のコーナーです。今日はね、いろいろ会議室のテーブルの上にお菓子があってちょっとワクワクしますけど、これはインドネシアのお土産だ
そうです。私が買ってきました。
素晴らしい。ツイスターというね、こう棒状の美味しそうなお菓子。そしてこれがベルギーワッフルだ。
ベルジアン、ベルジアン。
私が買ってきました。
はい。駅で。
駅で
買ってきました。ベルギーワッフル。ね、韓国のお菓子なんかも今あるんですけど、こうやってなんか会社でお菓子を食べたりとかすることありますか、ラモさん。
あ、結構ありますよ。
どんなもの食べたりします、
はい、あ、でもそんな大きいものではなくて、飴とか、ガムとか、ポテトチップスとかね、さすがに食べれない。
そうです。食べないですね。それは食べない。クマさんも、会社で
僕も食べますね。チョコをちょこっと食べますね。
マイク違
います。チョコね、はい、食べるというね。ジャッキーさんは？
はい、私もガムを食べますね。
ガム OK なんだ。
ガム OK です、ね、
珍しくのこう噛むってね、こうちょっとなんか若干行儀悪くこう言われたりとかしないの、はい、
もうくちゃくちゃ言わせずに無言で食べる感じ。
集中するために噛んでる。
集中するために。
あ、なるほど。
ビーフジャッキーは食べないですか？
ビーフジャッキーは食べたことないです。
あ、ジャッキーだけね。
ジャッキーだけ。ありがとうございます。
分からなかった。
そんな私もね、完食の女王っていうあだ名がついてくれてありました。すごくたくさん食べてたんで。そしたら皆さんすごい私のために買ってきてくださったりとかしながら、あ、なんて神様に愛されてるんだろう
とそれを通して
思ったこうやって、あ、私が食べたいと思うと皆さんくださるんで。
わ、ただ完食は健康に良くない
です。あ、そうですね、
歯にも良くないらしいです。
確かに、ほどほどにしないといけないというかね、ありますよね。確かに。で、ウェブの記事で20代社会人にアンケートを取ったものがあります。会社でのお菓子事情。
おお、そんなアンケートあるんですね。
そうなんですよね。勤務中にお菓子を食べることは社会人としてマナー違反だと思いますか？というこの問いですけど、この問いに対して回答は、はい、マナー違反だと思いますというのが2割。いいえ、マナー違反ではないんじゃないでしょうかという方が8割。まあ、つまりこれ会社によるところが、会社の、ね、事情によるところが大きいのかなという感じがしますね。
程度にもよりますよね。
そうですね、程度にもよりますね。で、あなたは普段勤務中にお菓子を食べたりすることはありますか？この問いに対して、はい、食べます、 55%。
もう半分、
2人に1人は勤務中にお菓子を食べたりしてリフレッシュしているということみたいです。会社にお菓子を常備していますか？という問いですけど、皆さんどうですか？会社にお菓子、ジャッキーさん。
してます。
している。どんなものしている、
はい、ガムの大きいやつ。
ボトル
の。ボトルの。ガムを常備していると。
はい。
クマさんは？
僕はしてないですね。
してない。はい、チョコは？
え、
チョコは？
チョコはちょこっと食べる。はい。そして床につくとか、何年
お、言い踏んでますね。
言い踏みましたよ。
言いなんですね。
はい。
親父ゲーム。
チョコとかね。
チョコ
とか
ね。なるほど。ラモさんは常備したりしてますか？
僕は常備してないんですけど、会社が常備してます。
会社が常備してる。
100円のお菓子買えるんですよ。
あ、ね、はいはいはい、あ、なるほど。
引き出しに入ってますよね。
あ、引き出しに入って買えるようにしてある。
そうです、そうです。100円入れると。
なるほど、なるほど。ありますね、確かにね。じゃあ、どんな時にお菓子を食べますか？どんな時？
残業中ですね。
あ、残業中ね、疲れた時にね。
そうですね。
やっぱ小腹空いてきますもんね、残業中。
本当に。
どんな時に食べるかというこの問いに対して、はい、ウェブのこのアンケートでの答えでは小腹が空いた時が 85%、うん、あと集中したい時が約2割 17%、
うん
ね、集中したい時にこう脳を切り替えるというかね、はいはいはい、で食べていらっしゃるようです。やっぱちょっとつまむっていうのは楽しみだったりとか
ですね、
しますよね、うん、
はい、
ね、またなんかこうコミュニケーションというかこれいるみたいな感じで、
そうです ね、
ありますよね。
いや僕もいつも出張行った時は帰りに必ずお土産を買って、会社の人たちのためにですね、いつも外出してる時に、フォロー、僕の営業のフォローしてくださってる人たちに対して配ったりとか、あとは違う部署の人たちに対してどうぞとコミュニケーションのために、
偉いですね。
そうです、
素晴らしい。そこでね、一言いつもありがとうございますとか言うとね、そう喜ばれそうですよね。
そうなんです、
喜ばれると思います。
そこで関係作れてですね、すごいいいなと思います。
すごい、ちゃんと一人一人手渡しするんですか。
そうです。
へ
え、はい、そこをなんか上司とかですね、人に任せて渡しといてとか言うんですけど、やはり一人一人こう手渡して渡すことがすごい重要だなと。そのように私たちの社長もですね、そのような姿を見せてくださったので、私もそれを会社で体現したいなと。
素晴らしいですね。
素晴らしい、ね、確かにお菓子をこう一人一人に手渡しして何人いようがこう配ってくれたりする社長の姿はいつも本当に嬉しいですよね。
そうですね、
本当にすごくああいう姿を見るとすごいなっていつも感心しますけどね。あとこう社長が自分自身が食べて美味しかったものをみんなにこれ美味しいよって勧めてくれたりすることがある。あれすごく嬉しいですよね。
あと本当に美味しいです。
あ、本当に美味しい。
本当に美味しいです。
確かに確かに。
そうやっぱ認識が違うからですね。社長が言うから、その経緯があるから美味しいんだと。
なるほど、
確かに経緯大事ですよね。この間もマスカットの飴を私もらったんですけど、社長が勧めてくれたマスカットの飴、すごいこう甘くて、またマスカットの味が結構して、すごく美味しかったですね。いいですよね。
ね、
そうやってこう歌詞を通してもちょっとちっちゃいことだけど、いろいろコミュニケーションが生まれたり、お互いのいきさつが ね、生まれるっていうのはね、面白いですね。
細かいことは大事です。
大事ですね、はいはい、仕事をしながらも、まあ、ちょっとずつこうお菓子をつまみながら幸せな時間をね過ごすようなことがあってもいいんじゃないかなと。
そうですね、
いうことですね。はい、皆さんも楽しく社会人生活頑張りましょう。
はい、
以上セーリング会議のコーナーでした。
社会人応援会社セーリング。
さて、先ほどセーリング会議では仕事中の感触の話をしていたところですが、ここからは看護師の方の感触事情を伺っていきます。一体病院の現場ではどんな感触事情なんでしょうか。お話伺いますのは看護師5年目のリカさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、看護師というと大変お仕事ハードだと思うんですけど、看護師さんたちも勤務中に感触とかされたりするんですか。
結構する人としない人で分かれますね。なんですけど、同僚の方の同僚の方が夜勤中全然水分取られなかったらしいんですけど、で夜勤の最後に倒れてしまって、でそのまま調べてみたら脳梗塞になってしまったってことがあったので、適宜に摂取するの大事なんだなってすごい思いました。
確かに必要なものは必要な時に摂取しないといけないっていうことですよね。まあ、夜勤とかあるとハードですもんね。
そうですね、結構つまんじゃいますね。
私夜勤中に結構つまんじゃうと
結構
確かにハードですから、ちょっと体に必要なものは入れないといけないということですね。
はい、
なるほど。間食普通に私バクバク食べてるだけだったんですけど、あ、必要性があったりするんだなと今思いました
なるほど。
で、間食にまつわる神様とのエピソードとかあったりしますか。
はい、エピソード、あ、大事なんだなって思ったことがあったんですけど、職場の方からたまたま飴を 2,3 粒もらって、その場ですぐ食べずに取っておいたんですけど、で夕方の時間帯ですね、もう自分は就業して帰ろうと思っていたんですけど、その時間帯って血糖を測るんです。で低い患者さんがいらっしゃって、血糖がそのまま下がっちゃうと痙攣とか意識がなくなっちゃったりとか脳に障害とか起きちゃうんですけども、そこまで低くはなくっ で、じゃあ何かで対応いつもするんですけど、その方はちょっとその患者さん点滴とかも入れてなかったので、すぐ点滴入れるっていうこともできなくて、どうやって対応しようかなって話をしてたんですけども、たまたま私が飴を持っていたのでどうぞってやったんですけども、あのなんで飴かっていうと、
はい、
果物とかの糖分ってこうなだらかに血糖値を上げてくれるんですけど、で一定を保てる形なんですけど、比較的あのそういう砂糖とかの糖分は一度にガツンと血糖値を上げるんですよね。だから糖尿病の人とか飴とかクッキーを持ち歩いていて、でそれでその時に飴を食べてもらって血糖値を上げることができたんですけど、本当に一つ一つの食べ物に創造目的、神様が作った理由があるんだなって、時に合わせて私を通して神様がその人に、その患者さんを助けてくださったなと思って、
その飴一粒で、はい、その患者さんの血糖値低かったのが、はい、上げることができてよかったと。
そうですね、
ちょうどそこで、
はい、
もらっていたから、
そうですね、取っておいて、ね、はい、
うーん
っていうことが
すごい、飴一粒にそんな効果があるとは
ありますね、
その飴一粒を通して神様が助けてくださったわけですよね、
っていうのをすごい感じましたね。
素晴らしいです。じゃあ最後にですね、はい、医療者の立場から、まあ、勤務中にこう間食される方結構多いので、うん、そういう間食に関してのアドバイスありますか？
この時期なので水分摂取に関してなんですけども、やっぱりスポーツドリンクとか塩分が入っているものを取った方がいいと思うんですけれども、どんだけ飲んでもこうすごい喉が渇いた感じが取れない場合は、噛むようにして飲んだりとか、ベロの下にある裂け目のところに水を入れるようにってやって飲むと、そこに口、喉の渇きを感じる、満たすセンサーがあるので、そこに水分を当てながら飲むことをお勧めします。
すごい、私よくあります、もうなんか飲んでも飲んでも渇きが取れないっていうこと、あ、噛むように飲むことと、舌の、また舌、
はい、
ベロの下
に水分を送って飲むっていうのを、はい、いいと思います。
なるほど、大変役立つ情報ありがとうございました。はい、今日は大変面白いお話聞かせていただきまして本当にありがとうございます。これからもお仕事頑張ってください。
ありがとうございます。
ていなんて関係ない手掴んで暮らしてハッピーライフだって共にするのは時代のクライストだからクライスト暗いを生きる明かりにと愛を受けた証人制約時代を駆け抜けよう死の手をキュッと握り走ろう職場が多く縛られるのではなく生活信仰を世界に縛られるのではなく世界を真理で縛りつける世界に収められるのではなく世界を人を収めていく
さあ今日はですね、職場の中で神様の働きを感じた社会人の方の証をしていただく時間になります、今日は世界的に有名なポンプメーカーで働いていらっしゃるカズさんに、インタビューをすることになりました。カズさんよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
カズさんはまずどんな仕事をされてるんでしょうか。
はい、ポンプメーカー、
はい、
例えば中東とかにですね、海水を、塩抜いて水を汲んできて町に生活用水として水で使ったりとか、そういう水を送るポンプをこう作ってます。
あ、なるほどですね。すごく生活インフラとして欠かせないものを作ってらっしゃる。
そうですね、はい、
なるほど、分かりました。じゃあそのカズさんが今回 その職場の中で感じた、はい、証しをぜひともしていただきたいんですけども。
はい、はいはい、そうですね、私自身ポンプの説明書を作ってるんですけども、去年の5月ぐらい本当仕事が忙しくてですね、もう仕事をしてもまた仕事が来る、仕事終わってもまた仕事が来るっていう本当にこう負の連鎖でですね、なかなかこう心苦しく仕事してたんですけども、ある牧師先生が一言くださったんですね。それが何だったかというと、2倍行いなさいという。
お、
え、2倍なんてこう一見今仕事でいっぱいいっぱいの状況で2倍やるって可能なのかっていうふうに思ったんですけども、その先生も2倍やることで全ての問題が解決したっていうふうに実践して、おっしゃったんでやってみたんですね。
お、
そしたらですね、6月7月その説明書を作る成果が出るグラフがあるんですけども、それを見てみると6、7月なんと2倍を行っていてですね。
お
ー、で、僕の先輩も、僕よりも長く仕事してるので僕よりもちょっと成果を上げないといけないということで、先輩も2倍せざるを得なくなって、彼の仕事がもうそれで全部なくなってしまってですね、その次の月からもう仕事がもう本当に安定して、もう本当にこうウキウキで職場生活をすることができるようになったんですね。本当にその、言葉の力というかですね、実践した人の言葉を通してですね、本当に神様の力を感じましたし、
はい、
で以前はこう仕事が、あ、また来た仕事また来たって思ってたんですけど、仕事が来ても ありがとうございますっていうふうにこう感謝して本当に心が変わったんですよね。
すごい変、中身が内面が変化したんですね。
そうですね、本当に気持ちが楽になったし、もっとくださいよっていうふうに、はい、思うようになりましたね。すごい肯定的に変わりました。
2倍を行ったことで仕事上の変化もあったし、そして何よりも梶さん自身の内面にも変化が起きたということで、
そうですね、
やっぱりその御言葉を実践するときに変化する印が、奇跡が起こるということですね。
起こりましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はポンプメーカーで働く梶さんの、職場で感じた神様の働きを証しをしていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
Oh,
社会人応援会社セイリング。
皆さんこんにちは。今日も絶好調なラモがお送りする社長の一言始まるよ。はい、先週ですね、上司と私の2人で茨城の日帰り出張する機会がありました。土浦から水戸にかけての7県訪問する予定だったので、スケジュールがものすごいタイトだったんですよ。僕は革新的なお客さんにだけ事前に1週間くらい前にアポイントを取って、残りのお客さんは1日2日前に確認すればまあいいだろうと思っていたんですよ。まあオチはだいたい予想がつくと思うのですが、全部はアポイント結局取れなかったんですよ。スケジュール変更によって効率が悪くなり、せっかくの出張なのに有意義に時間を使うことができなくなるという結果になりました。はい、この経験を通して社長の一言が思い出されました。それは、怠けるな、いつも前もって行いなさい、そうしてこそ時間を支配できる、という言葉です。失敗してからこの言葉を思い出したので良くない例なんですけれど、本当にそうだなと実感しました。前もって行うことって簡単そうでなかなかできないと思います。でも時間を支配する感覚っていいですよね。サッカーに例えると、辛いけど前もって走ってこそ相手より優位に立ち試合を支配できますよね。そのように大変だけども前もって行ってこそ時間を取られることなく自分のものにできます。今度は失敗することないように、この社長の一言を忘れることなく、今日も仕事に励んでまいりたいと思います。では皆さん、また会いましょう。テリマカシ
ー、セイリングクマラップコーナー。
こんにちは、クマラップコーナーです。久しぶりですね。今日のラップはゴールデンウィークに実家に帰った時に、あの大分の空港でふと思いついた歌詞をメモしてたんですけど、それがやっと形になったので披露したいと思います。実家の空港の出口を出た時に感じたことなんですけど、自分自身昔と変わった部分もあるし、まだ昔のままのところもあるなと、思いました。しかし、神様に出会うことで本当に変わったなと感じたんですね。今あえて言葉で説明しなくても、今回は感じたことをそのままラップで表現しているので、ぜひ聴いてください。 Say goodbye。少し前の自分に似てるな。上京した理由、ふと思い出し号泣。誰も信じられずにいた、欲しかった自由。ただ認められなくて必死に探求。続けて音楽に全力投球。人生尽くし、それに満足し、日差しを浴びたくて居場所を探し、欲しかったものはそこになかった。生きる目的を知らなかった。聞こえたのは天からの銃声、教えてくれた生きる必要性。なら古い自分を捨て Go for it。 繰り返し行って頂上に、自分見失わなきゃ Don't worry。 胸に刻み込み快感。あなたが流す一粒の雨、僕の頬を伝わった。初めて知ったあなたも知った、愛の味か時間。 でしょうか。ちょっとね、いつもと雰囲気が違いましたけども、まだこの曲は続きがあるので、次回また披露できたらと思います。それでは今日はこの辺でさよならです。熊のラップコーナーでした。
社会人応援会社セイリング。
はい、エンディングです。今日は冒頭、職場での感触やお菓子事情を話して盛り上がっていましたが、食べ物って同じものでも自分で買うのともらうのだとやっぱり味違いますよね。
人からいただくと嬉しさ倍増で、上司とかにもらうと、あ、神様感謝します、仕事頑張ろうって思ってしまいます。私はどちらかというと、もらうよりあげる方だったかなと思ったり、あげる方かなと思ったりするんですが、皆さんどうでしょうか。いただく方ですか、あげる方ですか。私が誰から一番私の人生の中でよく食べ物やお菓子いただいたかなと考えたんですが、一番いただいたのは社長ですね。私の人生の中で の一番の食べ物プレゼンターは社長ですね。で、一番印象深い食べ物のこうプレゼントをいただいたのも社長です。これ何いただいたかというと、食べるパンです。社長はいつも私たちがお腹空いていないかすごい気にしてくださる愛情深い方なんです。で、今から15年ぐらい前ですかね、私が社長に初めて会った時、私菓子パン、コッペパンをいただいたんですよ、社長から。それがかなり自分の中では嬉しくて、衝撃的な印象を持ってます。どういうシチュエーションだったかというと、 4,5 時間ずっと冬の寒空の下、野外に社長と一緒にいるという状況があったんですが、私は社長と一緒にいるその群れ、群衆の中ででも隅の方に、端の方にいたんですね。で、社長の動作やこう作業している様子をとにかく見てたんですよ。で、自分は動かないから見てるばっかりで、冬で寒い寒い、でしかも長時間でお腹もすく、そういう状況の中で、その後にそこにいた人たち全員に、全員です、何人いたんだろう、300人は超えてたと思いますけど、その全員にパンやみかんを振る舞ってくださったんですよね。相当お腹空いてた私は心底感動した覚えがあるのを鮮明に覚えているんですが、しかも人数が多かったのに手渡ししてくださったから嬉しかったんです。ラモ君も先ほど、会社の人へのお土産は自分で手渡しするんだって言ってましたが、手渡しって本当に嬉しいですよね。私もその時初めて社長に手渡しでいただいて、テンションもマックスでした。でもね、実際人数が多いからもう投げるように渡されて、目も合ったのか合わなかったのかわからないくらいでしたが、本当に嬉しかったです。私実はその時、パン配ります、並んでくださいっていうアナウンスがされた時に、これ笑っちゃうんですが、まさか本当にそこでこう食べるパンをいただけるとかいう発想が全くなくてですね、なんか無我夢中でノートを取りに行ったんですね。で、ノート取って戻ってきたら、本当に実際にこうパン配ってて、とっても感動したんですね。そういうこともあって、あ、びっくりしたし、お腹も空いたしで、とっても嬉しかったです。あ、本当にすごいな、私たちのこと分かってくださってるなと幼いながらに思ったんですが、さて皆さんの職場では今日はどのようなことが起こっていらっしゃるでしょうか。ね、お世話になっていらっしゃる方に差し入れとかね、したらどうですかね。もうすでに差し入れ今日もらったという方もいるかもしれないですが、お菓子と一緒に真心を差し入れしてみてはいかがでしょうか。それではお時間になりました。今日もこの辺で、これからの時間も主の方を立てて、まあ、時々休憩もして、社会の大海原を突き進んでいってください。 Have a good day. Have a good sailing. また来週。